や、それにしても寒いですね、サンフランシスコは。
寒いですよ。
冬です、皆さん。
冬じゃないけどね。
冬ですよ。これはもう。
はい。また、マミさんが来てくれました。
お久しぶりです。
どうも。
毎年恒例。
1年ぶりぐらい。
そう。
いや、多分来たのが本当1年前だと思うから。
うん。もう毎年来ますよ。ミアンチに私は、
まあ。まあ確かに毎年カリフォルニア来てるんであれば、
うん、
いつでもって感じですけどね。
そう。ただバートがやっぱちょっとね、長い。それだけ、それだけどうにかしてほしいけど、
うん、
でも、まあ言っても、1時間半ぐらい、
うん、
私今回宮川さんに会うためだけに来てますからね、サンフランシスコ。
ありがとうございます。他に用事ないですか？
ないです。
まあ、ないか。この間はでも、去年は藤井風のライブがあったから。
そう。
ね。
今年は何にもない。
そうか。
何にもない。
この藤井風ね、多分来るんだよ。ね。
あ、そうなんだ。いや、でも私日本語で歌ってるのが良かったから、ちょっと最近あんまりフォローしてない。実は。ちょっと英語になっちゃったから。
新しいアルバムはね。
うん。あ、本当だ、でも、ツアーやるんだ。
うん。一応日程は日程出てない。場所だけ出てる。ロンドンもありますね。
本当だね。
でもまだ多分チケットとか出てない。
うん。
うん、
いや、ほぼ英語だからな。
それが嫌だ。
そう。
この間、フジロック出てましたよね。あと、昨日、サマソニーになんか。
ああね、ちょっと見た。
シークレットで出てた。
いや、私やっぱちょっと母国語推しなんで。
そうっすか。
はい。ごめんなさい。
はい。
そうそう。こっち来てからでも映画2本見ました。
アメリカで？
はい。
うん。
オデッセイと、
はいはい。
スパイダーマン。
はいはい、ああ。
見ました？
見てないのうちも。
これ、誰か話した？
話してない。
これちょっと自分の番組でも一瞬言ったんですけど、オデッセイはね、すっごくいいんですよ。すっごい楽しかったんだけど、一点だけ、もう蒸気を逸した音量。本当に耳がぶっ壊れるぐらいの音量のシーンがあって、で、私さすがにびっくりして耳をこう塞いでたら、隣の女性も耳塞いでて、
うん、
うちの夫も耳塞いでました。
IMAX で見た。
IMAX で見たと思う。で、終わってからググったら125デシベルあるらしくて、そのシーンが
、うん、
人間の安全に聞こえるデシベルって85ぐらいなんですよね、
うん、
だから125って言うともう相当ですよ。だから私映画館で人生であんなに大音量を聞いたの多分初めて。どういうクリエイティブディシジョンなんですかね。
友達がIMAX4D で見に行ってて。
4D?
そう。それはすごい楽しいらしいけど。
うん。
でももう映画っていうよりはもうアトラクションみたいな。
確かに。いや、ちょっとディストラクティング
な。もう席も揺れるし、水もガンガン飛んでくるし、みたいな。
激しいな。そっか。
まあライフチェンジングな経験ではあったって言ってたけど。
うん。いや、本当に一つの大きなアドベンチャーに出て帰ってきたぐらいの、なんて言うんだろう。もう、やりきったみたいな。
うん。
でも、3時間あるけど、長えなって感じではないです。だから、もう、あっという間というか。で、まあ、ネタバレしないで言うと、元々のオデッセイの話を考えてみてほしいんですけど、途中で本当は2作品にしようと思えば切れるタイミングってあるんですよね。
うん。
だけど、それを一本にちゃんとまとめてくれてよかったなって思うぐらい、楽しかった。で、なんか、全員アメリカ英語で喋ってるんですけど、結構イギリス人の、俳優もいるし、
うん、
こう、マットデーモンがイギリスアクセントできないからそれに合わせたのかなってちょっと思ったりして。なんか、アン・ハサウェイとかもね、イギリス英語できるし、
うん、
トム・ホランドとロバート・パディングソンとかだから、やろうと思えばできたと思うけど。いや、でも楽しかったです。おすすめです。で、スパイダーマンは、スパイダーマンはスパイダーマンなんですけど、 いつも通り、
うん、
X スクリーンってわかります？
IMAX みたいなじゃなくて、
そう、なんかその種類の一つで、
はい、
私知らなくてあのチケット買っちゃったら、ちょっとググってみて、イメージで見て、あのまずスクリーンが前にあって、横の壁をスクリーンとして使っちゃってる。そう、
うん、
だから要はスクリーンをちょっと引き伸ばして、真横の壁もスクリーンとして使ってるんですよ、
うん、
でこれトレーラーの時点でもうそのフォーマットになってて、で、え、何これ、でね、めちゃくちゃ良くない、
良くない
絶対やめた方がいい。でこれ、あのこれも終わってから調べたんですけど、すっごい人気ないらしくて、
うん、
なんでかというと、そのただスクリーンを引き伸ばしてるわけじゃなくて、なんて言えばいいのかな、この90度にカクって曲がってるじゃないですか、
うん、
壁が、部屋だから、それを活かして自分もその部屋にいるかのように見せかけるみたいな感じなんですね。
まあ没入感はあるのかなって思いますけど、
思うじゃないですか、
うん、
なんですけど、そういう見せ方すると何が起きるかっていうと、一番前のスクリーンは全く動いてないのに、横だけ視点が動くことが結構あるんですね、
うん、
そうすると脳がそれに追いつかないから、ただただ邪魔で、あのスパイダーマンみたいにこう飛び回ったりするじゃないですか、そうするともう酔ってきちゃうんですよね、ちょっと、うん、視点が追いつかないから。で私途中でこうやってこうして見てましたもん、もうあの双眼鏡みたいにして手を
まあ横を見ないように
そう、横を見ないようにして、でまあ30分ぐらいしたら脳が慣れてきて、その横の画面を無視できるようになったんですけど、
うん、
それまで結構きつかったから、これはおすすめしない
多分それに対応してる映画館がそんなにないんじゃないのかな。
ね、でも見たら意外と日本にもね、あった。
へ、
でもこれを好んで見る人は多分いない。一人も。
普通のより高そうだもんね、ちょっと。
そう、プレミアムだから多分ちょっと高かったと思うんですけど。
うん。
やられたと思った。
ねえ。
誰が考えたんだろうって、ね、もうずっと終わってから夫と文句言ってたんですけど、本当に、本当に邪魔。で、なんか、映画によると思うんですけど、スパイダーマンの場合は途中途中で一瞬この横のスクリーンがなくなって真ん中だけになるシーンがちょいちょいあったんですね。
うん、
そうするともう、はぁってこう、ほっとするというか、脳がすごい負担が減って楽になる感じがあって。
普通だね、それは。
そう。結構、トーチャーだった。
うん、
なんかこんなのあったんだと。で、しかも新しくないんですよね、これ。技術として多分。
ああ、うん。前からあった。
ね。でも聞いたこともなかった。
わざわざこのためにマスタリングもしなきゃいけないだろうし。
うん。
そこまでしてっていう。
本当にそう。
感じだよね。
みんな普通ので見た方がいいです。
映画はグローグは見に行ったけど。
ああね、あれも楽しかった。
うん、マンダロリアンか。
うん。
うん、
マンダロリアン&グローグね。
あれは一応ドラマも見てから行ったけど、
うん、
まあ見てなくても楽しい。
うん。
うん。
楽しい。グローグなんか見てるだけでずっと可愛いですもんね。
そうそう。
もう話うんぬんっていうか、ただただグローグが頑張ってるだけでも、可愛い。
でも正直あんまり興行成績良くないんじゃないかな。
あ、確かそうなの。
っていう噂を聞きましたけど。
あ、そうなんだ。意外。いや、楽しかったけどな。
うん、
しかもその、あれって、あと何百年ぐらいは赤ちゃんですよね。
あ、そうね。
うん。うん、だから、全然まだまだ
。まだ作れる。
作れる。永久に赤ちゃんのままいける。
うん、
いや、楽しい。そう、だから今回のその、対策系、夏の対策系はもうこれで、見終わった感が。
うん。
オデッセイ見る予定ありました？
いや、その、何 ?4D のやつ友達に誘われてたんだけど、タイミング合わなくて、どうしようかなっていう。まあ、クリストファー・ノーランそんなに見なきゃっていう感じでもないんで。
あ、そうなの？
まあでも一応監督としては映画館で見ろっていう人だから、
うん、
ストリーミングを待つのは邪道かなって思うけど、っていうね。
これはね、映画館で見たら楽しいと思います。うん、ただ耳はちょっと途中で塞がないといけない
一応じゃあ AirPods とか耳栓持って行って、
うん、あの本当にね 一個のシーンだけなんです。一個のシークエンスだけなんですけど、あの。
僕らも最近その、ライブとか行くときはもう必ず、AirPods か、ループっていう、こう、音が聞こえるコンサート用の耳栓みたいなやつがあって、それを絶対持って行っている。
あ、じゃあもうそれでいいかもしれない。
映画にもいるのかって話だけど。
すごいから、本当に。でもあれも practical effects って、まあ最近流行ってますけど、そうなるべく CG を使わないで、あの、だから巨人とかも遠近法みたいな感じで本当に人がやってるとか、あとこう、例えば人が動物に変身するみたいなところも、もう CG を使わずにトリックだけで見せるとか、そういうのすごく工夫してるみたいで、なんだっけ、プロジェクト・ヘイル・メリーもそうでしょ？プラクティカル・エフェクス結構使って。
そうでしたっけ？
そう、多分戦隊とかも、昔のスター・ウォーズみたいな感じでちゃんとセットで作って、あんまり CG をなるべく使わないっていう、なんか最近多分流行りで、そういうのは映画館で見るとよりなんか楽しいっていうか、あ、頑張ったんだなみたいな。
ヘイル・メアリーもそう見に行った。あれも映画館で。
可愛かった。
ね。
なんか可愛い系。
確かに。
可愛い系好きな人みたいな。
まあそういうのちょっと流行ってるかな。どうなんだろう。日本だと思うのが前からあった流れな気がするけど。こう。
確かにね。
シリアスなやつに可愛いキャラ入ってるみたいな。
確かにマンダロリアンはずっと言われてましたもんね。子連れ。
まあ子連れ狼
みたいな。狼とか。ミト肛門と子連れ狼を足して2で割ったみたいな。
うん、
うん。それはわかる気がする。
そうだよね。いやでもライブとかね、本当音でかすぎるからみんな耳栓してる？それはどうなんだろうって思ったりするけど。
確かに。じゃあもうちょっとちっちゃくしてもいいのでは。
そう。でも音、手をでかい方がズンズン来て、体に感じることはできるけど、演奏する人もみんなヘッドホン耳栓して、
弾
いてる人もしてるから、
ね、
面白いなって思いますけど。
確かに。うちも BTS 見に行った時、子供はもう、まあ当たり前ですけど、このヘッドホンつけて、じゃないとね、危ないから。
そう。
大人はしてなかったけど。
まあ BTS とか、K-POP 系はいらなくてもいいかな。まあ会場とか、場所とかによりますかね。
誰が一番必要？
なんだろう、EDM 系とか、
あ、
僕が行ったやつだと、マーデオンとか、ポーター・ロビンソンとかのライブは、音でかいんで、ひたすら。してないと、次の日に。
聞こえない？
うん。あ、聞こえるんだけど、なんか、体が回復しないというか、ライブ終わって12時とか家帰ってきて、なんかすごい体力が消耗してるなみたいになりがち。
うん、もう耳が炎症を起こしてるみたいなね。
そうそう
そう。もう、拷問じゃん。お金払って。
ループはすごくいいけど、最近はもう AirPods Pro の新しいやつで、トランスペアランシーモードにしたら、なんか、あんまりこう、元のあれをこう損なうことなく、ちょっと、小さくなるみたいな。
え、ループっていうのは何？そのコンサート用ってこと？
そう。
へえ。
ここに今あるんですけど。
めっちゃ。
まあ耳栓、普通の耳栓で耳入れるところと外になんかこうリングみたいになってて、
うん、
これがその音を拾ってくれるから、あんまりつけててもこうシャットアウトされてる感じがなくて、単純に耳鼓膜が保護されるみたいな。
不思議。
感じ。
あ、じゃあ普通になんかその物理的にってことなんだ。その、これって充電するとかはないってこと？
あ、そうです、全然ない。
ま、アナログな。
アナログなものですね。
へぇー。
そう。
いろんな商品があるもんだ。
これは結構、Amazon で2000円、3000円ぐらいで売ってるんだけど。これが多分一番人気あって。
うん。
まあでも AirPods Pro でも全然問題ないから。
うん、うん。
っていう気がする。
そっか。めっちゃコンサート行ってますよね。
まあ、でもそんな言うほど、どうなんだろう。今年、 うん、まあ月1ぐらいですかね。
いや、めっちゃ行ってるじゃん。月1めっちゃ多いですよ。
あのね、そう、重なりがちなんですよね。なんかアーティストがそういう時期があるのかしれないけど、
うん、
週に2、3回とか行く日もあれば、行く週もあれば、何もない月があったりとかするんで。
やっぱ耳の負担が。
まあそうね、つけていかないと。
確かに。そうだ、それこそ2週間前に私がメアに会おうとしたらいなかったですからね、サンフランシスコに、ね。
ああ、先週ね、そうそうそう。LA 行ってたから。XG の。
そもそもいなかったっていう。
フェスで、そう。
そうそう。いや、今回私がサンフランシスコ来れるか来れないか分かんなかったので、
うん、
ちょっと移動が多くて今回。
ああ、国内で。
そう。1週間カリフォルニアいて、2週間ハワイに行って、で、戻ってきてバークレー行ったりとかしてたから、そう、時間あるか分かんなかったんだけど、今回は、だからハワイって本当知ってます？ロンドンの真逆だから、地球の。
うん、
普通に行くと本当に30時間以上かかるんですよね。
だから、うん、1回どっかで乗り継いで、
もう2回くらいかな。で、その乗り継ぎの時間もすごいあったりして無理だから、
うん、
もうカリフォルニアを経由するしかないってなって、あの、そうそう、本当はこれ、あの、母の散骨で、
うんうん、
ハワイに行くっていうミッションがあったんですけど、その母が亡くなってからロンドンに引っ越しちゃったので、やばい、地球の裏側じゃんみたいな。で、ちょっとさすがに無理すぎるって言って、どんどん先延ばしにしてたんですけど、
あ、
それを今年ついにやったっていう感じで。
ハワイは、オアフ？ビッグアイランド？
うん、ハワイ島、うん、のコナっていう、
うん、
なんかもう超田舎。ターゲット行くのに30分運転しなきゃいけないみたいな。東京と千葉の距離を常に移動するぐらいの。めっちゃ楽しかったです、でも。でも私、あの、そこで人生初めての、あの、車のちょっとした事故というか、
おう、
あの、人の車に擦っちゃって、で、人生初ですよ、人の車に自分の車を擦るなんてのは、
うんうん、
しかもその駐車してる車に自分のやつを擦っちゃったんで、 200% 自分のせいじゃないですか。では、やばすぎると思って、で、ペンと紙を持ってなかったんで、もうファーマシー行って、ペンと紙買ってきて、自分のこう、電話番号とか書いて置いとこうと思ってね。そしたら、その、そこにそのおじさんが帰ってきたんですよ、車の持ち主の。で、私もそのおじさんのとこに行って、Oh, I'm so sorry, I scraped your car って言って、そしたら、Where? って言われたから、そこなんだけどって言ったら、そのおじさんがそこ見て、forget it って言ったんですよ。で、私、はいと思ってびっくりすぎて、why? って言っちゃったの。why? 私保険もありますって言ったんだけど、いや、もう古い車だし全然いいよ、forget it。なんか言ってくれてありがとう。じゃあ、have a nice day って言って、行っちゃって、もう、ハワイみたいな。
いい人だ。
優しいけど、もう私脳が追いつかなくて、
うん。
だってなんか、ね、すごい怒鳴られたり怒られたりとかしてもしょうがないじゃないですか。なのに、forget it だけじゃなく、しかも、thank you for telling me みたいなこと言って、have a nice day で去ってったから、
いいですね。
びっくりしました。
うん。
でも、なんかすごいいいレッスンになったというか、あの、
右左が違うから間違いやすいのかな。
いや、単純に、うん、単純にバックしちゃいけない時にバック、ちょっと近すぎてギギギってなって、でも、こするとこういう感じなんだっていうのも学習したし、
うん、
あの、人に謝るっていうのも経験したので、でも、いや、ちょっとびっくりした。そう、でも右側通行だから、それもね、ずっと自分に言い聞かせてないと、あの、曲がる時とかに間違えたら嫌だなと思って、うん、まあ、それはすぐ慣れたんですけど、もう道路広いし、運転自体は楽だったんですけど、
うん。
うん。まあ、そこは車ないとどこも行けないから、
ね、
そう。でもすごい運転したかも、300キロとか1日に往復して、もうキラウエア火山見に行って、とか、あの、マーナケア登って2000メートルとか、もうとんでもないアドベンチャーを毎日してました。
すごい。
うん。楽しかった、めっちゃ。
2週間でもそんなすることあります？
めっちゃある。
ある。
めっちゃある。乗馬もしたし、シュノーケルとかもしたし、 しかも、ついて3日目に息子が溶岩で足をざっくり切って血がダラダラ出て、救急に駆け込む事件とかもあって。
そういうイベントがあればねっていう。
毎日もすごいイベントだらけだった。ハワイで救急とか行ったこともないし、
うん、
めっちゃスリル満点。
ビッグアイランドは行ったことないかな。
いいですよ、めっちゃ、うん、一番好き、
うん、
人もいないし、あの、まあ、観光客もそんなにねいないから混んでるとかもないし、人も優しいし自然だらけだし、ただ溶岩がねやっぱりすごい多いからビーチは気をつけないと、ね、ザクッと行っちゃうんですけどね。
怖いですね。
でも子供だから本当に治るのも早くて、もう全部の旅がルインされたと思うじゃないですか。その3日目にそんな血まみれになったら。あ、もう泳げないなって。だけどもう5日後ぐらいには泳いでました。傷が塞がるのが早いからね、子供は。
回復力。
そう。すごかった。いや、でも、楽しかったな。本当の休みって感じ。
ハワイの方が暑い、やっぱり。まあ、天気は。
あ、でも今、デイビスにいるから、デイビスの方が暑いですね。40度とかいっちゃうから。
ああ。
ハワイ、あ、でも、ハワイはちょっと日本っぽいっていうか、湿気があるから、
うん、
うん、30度前半でも結構もわっとして暑いなって感じではあったけど、いや、よかった。めっちゃ癒された。
いいですね。
うん。で、戻ってきて。だから全部で6週間ぐらいかな、アメリカ。もう至るとこに冷房がありますもんね、アメリカは。
それは、それは普通なんですけどね。
イギリスと違って。
ヨーロッパはやっぱないのか。
ないですね。まあ、いらなかったからね、今まで歴史上。
いらなかったからっていうのと、なんか、規制的な
もの。
それは UK はあんまり関係ないの。EU じゃないから。
いや、でも UK も多分規制的なのもあって、あの、室外機が多分、その、外に設置する建築物みたいな扱いになってたりとか、はいはい、あとフラット、マンションみたいなとこだと単純に室外機を置く場所がそもそも想定されてないですよね。何百年前の建物なので。
うん、
だから多分、置きたくても置けないっていうのもあるだろうし、まあ、だからそもそも寒かったんだよね、ずっと。夏も涼しいし、本当に多分サンフランシスコみたいな感じで。
そうね。
うん。こんな30度になったり、30度を超えるっていうのがなかったから。いや、だから今こっちにいるから私も全然普通に暮らしてるけど、夏ずっとロンドンにいたら大変だっただろうなと思う。
やっぱそうなのか。なんか8月の本当、今週、来週ぐらいに、なんか飛行機のチケット取れそうだったからヨーロッパとか行けるなって思ってたんだけど、行っても暑すぎて、まあホテルとか泊まるんだったら大丈夫だろうけど、っていうね、なんか微妙だなと思って。
ホテルもね、気をつけないと冷房ついてない時あるから。
そうそう新しいとこじゃないと、
そうそう。
チェックしないとね。
そう。まあ日陰はね、涼しいから、
うん、
それこそハワイとか日本と違って湿気はないので、日陰に入っちゃえば平気ではあるけど、やっぱ35度とか6度とかなるとね、辛い。だからデイビスにいて思うのは、その、まあ、東京もそうかもしれないですけど、暑くてもちょいちょい冷房がある店とかに入ってれば、まあ平気なんですよね。その体の中の温度がちょいちょい下がってれば。だけど一日中起きてから寝るまで一回もそれがないと、どんどん体温が上がっちゃって、不快指数みたいなのがすごいから、
うん、
学校とかほんと多分来年までに冷房つける学校増えるんじゃないかなって思う。日本もね、もう私たち子供の時はなかったけど、
うん、そう、そう小学校はなかった。中学は僕は中学の時はなかったけど、中高一貫だったんで高校の方の校舎にはついてた。
ああ、なるほどね。
で、僕らが高校に進んだ時には中学の校舎も工事して、つくようになってました。ついてた。うん。
いや、そうですよね。私も、なんか最初に職員室に冷房がついて、
うん、
先生に話しに行くと涼しかったとか覚えてるんですけど、イギリスもそういう風になるだろうなって感じがする。
うん、
じゃないとちょっと危ないもん。さすがに。
先週はなんかフェスに行ったんだけど、XG が出る。その、会場、始まったのが1時で、終了したのが11時だから、まあ、トータル10時間あって、一番安いチケットだと特に何もないので、で、日陰もほとんどないみたいな感じだから、
うん、
一番高いチケットにして、なんか、エアコンのあるラウンジにいつでも入れるみたいな。
ああ。
それにして半分、5、6時間ぐらいはそこにいたんだけど、まあ、そうでもしないと、ちょっとやってらんないなと思って。
すごい。
LA だとね。
ディストピアン。その、
お金は払えば。
お金が、お金がないと炎天下みたいな。
そう、でも、周りがね、なんかアジア系のアーティストがいっぱい出るフェスティバルで、88 Rising っていうところが主催してるんだけど、なんか最後に出たグループがキャッツアイっていう、
うん、
ハイブ系のグローバルアーティストのグループで、結構子供の人気がすごいんですよ。
うん、
なんかすごい格好とかめちゃくちゃ激しいし、曲の歌詞とかも、なんかあれなんで、あんまり子供向けでないような気もするんだけど、ファンダムはもうすごい子供が多くて。
へ
ー、で、その、だから500ドルなんだけど、僕が入ったチケットは。そこのエリアにもなんか子供がいっぱいいて、で、子供って言ってもティーネイジャーだけではなく、本当にプリティーンみたいな。8歳、10歳ぐらいな
子供。はいはい、小学生ね。
子供とその親みたいな、すごいいっぱいいて、で、それがそのグループが出るのが鳥なんで、10時ぐらいとか。これはすごいな、みたいなね。
確かに。
思いました。なんか
もう待機部屋みたいな。
そうね。
みんなで。
そういう人たちでも前の方の席を確保したいんで、結構他のグループの時は全然反応しないみたいな感じで。
あまりフェスマナーが。
フェスマナーがなってない。
で、子供だからね、難しいですね、それね。
そう、それは理解できないだろうから。
確かにね。てか、子供ってフェス行くんだ。
うん、多分そういう、何、15歳以上、18歳以上あると思うけど、そのイベントはオールエイジズだったんで。
ああ、なるほどね。
うん、
いや、子供連れてくのも勇気がいるよな、というか。
うん。
なんか BTS もそのスタンディングの席で一番前に子供が立ってて、なんかメンバーからな T シャツとかもらったりとかしてる映像とかあったんですけど、いや、さすがにあそこ一番、なんか押しつぶされる危険性もあるし、そこに子供連れていく勇気はなかったなと思ったりして。
うん。
すごいな、みんな、みたいな。
ヨーロッパだとでもどうなんだろう。席決まってますよね、でも。
いや、スタンディングはあった。
のある。GA のとこもあるんだ。
うん。あったけど、でも、全然その、結構みんな隙間開けて立ってるというか、あんまりバーって押したりしてる感じではなかったんですけど、それでもね、やっぱちょっとなんかあったら嫌だから、
そうだよね。
うん。だからそもそもロンドンは子供はそこは禁止だった気がする。なんか何歳以上って決まってた気はするけど。うん、フェスね。てかキャッツアイってそんな子供のファンが多いの知らなかった。
いや、びっくりしました。さすがに、まあティーンが多いだろうなと思ったんだけど、プリティーンっていうか、多いんだみたいな感じで。あんまりアプロプリートじゃないなって思ったんですけど。格好とか歌詞とか。うん、みたいなね。
あ、そうなんだ。
うん。
まあ、でも私たちが子供の時は、ブリトニー・スピアーズとかも相当もう裸みたいな、ね、クリスティーナ・アギレラとかほぼ裸なの。
まあ、それに近いっすよね、多分。
変わってない。そうか。まあ、しばらくテイラー・スウィフトみたいなね、感じだ。ちょっともうちょっと、お嬢さんって感じの、が流行ってたと思ったけど。
うん。
みんなどこで見てんだ？ YouTube で見てんのかな？
うん、じゃないかな。まあ、最近でも今週とか、ナイトレイトショー？
うん。
出てたりとかしますね。
ああ、そっか。
まあ、プロモーションで、ツアーとかもあるし。
私今だから学校で働いてて、まさに10歳、11歳のクラスにいるんですけど、やっぱその私たちの時と違って流行りみたいのが全然見えないというか、ね、みんなテレビ同じの見てないから。
ああ。
全然みんな好みがバラバラで、 それはそれで面白いですよね。だからあんまり同調圧力みたいなのも少なそうな感じがする。
うん、UK のアーティストだったら僕はピンクパンサレスとかね、ザ・1975かなとか好きですけど。
全然わかんない。この間ハリースタイルズがコンサートしてて、
うん、
12日間ぐらいやってたんですよ。
お
なんでかわかんないんですけど、ウェンブリーだけで。
うん、
そう。で、あの、うちコスコに行くときに、ウェンブリーのコスコに行ってるんですね。で、イベントがある日って道が混んじゃうから、ちょっと見てから行くんですよ。そしたら毎日毎日ハリースタイルズがコンサートしてるから、もうコスコに行けない。行けないってなって、ちょっとやめてくれ、みたいな。いつまでやるんだ、みたいな。だから記録だったらしいですよ。その12日間も一人でやる。
すごいね。え、ウェンブリー、スタジアムじゃなくて、
ウェンブリースタジアムで。
スタジアムで。そんなに入るんだ。
そう。で、しかも本人が、その、徒歩で会場入りしてて、なんかその、ランニングみたいな、ジョギングして会場入りしてるのをこうみんなが目撃するみたいな。すごいローカルな、地元のイベントみたいな。
なんか XCG が、あの、そのイベントに出た、LA じゃない、ロンドンのイベント出たときに、UK のその、メディアのインタビューとかに答えてて、そこでその、なんか、イギリスで好きなものみたいなの、のインタビューで、だいたいいつもハリーポッターの話をしてて、まあ、あの、鉄板だなと思ったけど、
うん、
まあ、UK だったら何の問題もないんですかね。その、炎上しないっていうか。
あ、もうちょっと、
ハリーポッター。
ハリーポッターがでかすぎて、今ドラマも作ってるし、あの、キャンセル。
できない。
しようがない息。息
に達してる。
だから全然多分影響ないんじゃないかなと思う、
うん。
アメリカだとあれですか、ハリーポッター好きって言ってたらちょっと、微妙みたいになる感じ。
可能性もあるかなと思ったけどね。
そうなんだ。
うん。
いや、全然。
まあ、ハリーポッター自身っていう作品では多分あんまないかな。
うん、
まあ、J.K. ローリングの名前を出さなければ。
あ、そっか。だからあの、なんだっけ、ハリーポッタースタジオツアーみたいなのあるじゃないですか。その、実際撮影してたスタジオでいろんなセットとか見れるところも、最初にこの、ウェルカムビデオみたいなのがあって、もちろん J.K. ローリングも出てくるし、あの全然もう、何の影響もないみたいな感じ。ちょっと、でかすぎるからね。
うん。
じゃあ、XG もぜひ、あの、ハリーポッタースタジオツアー。
ね。
うん。楽しいよ。
10月か11月に、ロンドンでライブがまた、あ、違う、9月か。9月にあるんで。
お
う。うん。
行かないんですか？
いやー、
うち泊まっていいっす。
いいっすね。
どこでやるの、イギリスの。いや、うちはウェルカムですよ。9月はずっといるから。
あ、ウェンブリーの OVO アリーナ。ウェンブリースタジアムじゃなくて。
はいはいはいはい。いや、近いよ。うち。どうですか？もう売ってるの、チケット。
売ってると思う。まあ、一応ね、あの、サンフランシスコでも11月にあるんで、それは行くんだけど。
あ、そこそこ。
うん。
いや、コスコ行くついでに送っていきますよ。
コスコついでに。
ウェムリーで。
いいっすね。
宮を落として。
うん。
行くよ。
9月だったらもう暑くない
?9 月はもう暑くないと思う。もう寒いんじゃないか。てか多分こんぐらいじゃないかな。サンフランシスコぐらい。
じゃあいいね。
なってると思いますけど。え、ロンドンでやったことはある ?XG。
あると思う。前回もあるので、多分同じ場所。
パリとロンドンなんだ。
前回のツアーの方が場所は多かったんですよね。なんか今回はちょっと海外は若干縮小気味。ヨーロッパは2カ所しかやんないんで。
しかも1日ずつなんだ。
うん。前回はね、ドイツとかベルギーとか、アムステルダムとかあったと思うんだけど。
そっか。何？円安だから。
まあ、それもあるのかな。ね。まあ、あと、プロデューサーが逮捕されて、一応、運営が若干、
あ、変わった。
ABEX になって、っていうのもあるかな。 どこまで、その前は結構赤字覚悟でいろいろ投資してた時期だったんだけど、最近はこう収穫するフェーズに入っているという噂もあり。
なるほど。
あまりこう
手広くやる感じじゃない。
うん、そうなっている可能性もある。
そうか。なんか逆も聞きません？なんか円安だから海外アーティストがあんまり
来れない。あの、呼ぶお金がないからね。日本にね。
世知辛い。
サマソニとかフジロックとか、あまり大物を呼べないみたいな。
なるほど、ね。
話もあるみたいですね。
まあでも日本は結構日本のアーティストだけで全然成り立ってそうですもんね。
まあフェスとかは本当にそう。
うん。今なんか映画もね、みんな世界中でスパイダーマンが1位なのに、
チーカワが
1位って、すごくないかみたいな。日本。
独自だよね、いつも。
うん、本当に変わらないでほしい。こんだけみんなスパイダーマンに、のマーケティングにお金かけてるのに。
うん。でも、スパイダーマンの日本語版の主題歌はミセスグリーンアップルじゃなかった。確か。やっぱりここはミセスグリーンアップルなんだっていう。
全部ミセスグリーンアップル。いや、一回日本帰った時にその音楽番組をちょっと見ようと思って見て、ランキング見てた時に、なんか10位ミセスグリーンアップル、9位ミセスグリーンアップル、8位ミセスグリーンアップル、で、なんか7位ぐらいで、あ、違う人だと思ったら、あの、ミセスグリーンアップルの人がソロでやってるやつとかが間に挟まってて。
そう。
え、どういうこと？だから私が、日本にいる間は、そんな感じじゃなかったんだけど、この5年で。
そうなんだよね。
いつの間にか。ずっとなんか AKB がそんな感じだった気がしたんだけど。
ああ、まあ前、確かに前はね。
うん。私が知らない間に、ミセスグリーンアップル祭りになってた。
そう、たまにその特番とか見ると、上半期ベスト10とかね。うん、8曲ぐらい、ミセスグリーンアップルみたいな。
すごい。でもなんか海外に住んでるから、その、日本ですごい露出がありすぎてもう嫌いみたいになってる雰囲気もわかんないじゃないですか。
うん。
だから大谷翔平とか結構日本だと、もういいよみたいになってる人ネットで見るんですよね。
あ、本当に。
もうずっと大谷翔平とマミコさんのニュースばっかりで、もううんざりみたいな。でもその、私は全然大谷翔平のことを見てないから、あ、そんなにいっぱいテレビでやってるんだとか。
テレビは確かに、ワイドショーとか本当に大谷翔平ばっかりですよね。見てないんだけど、たまにその、何、キーワード録画とかで、FCとかが出る、1分ぐらいだけ出るときに、目覚ましテレビ3時間とか録画されてて、見ると、大谷の話、どんだけやってんだよってなります、ね。
そうなんだ。そんなやってんのか。
うん。
そう、だからミセスグリーンアップルも私は全然普段見てないじゃないですか、1ミリも。で、うちの子が、ロンドンの日本人のお友達から聞いてきて、こういう曲が流行ってるらしいみたいな。で、車でミセスグリーンアップルちょっと流してたりすると、日本から来た友達が、あの、うわ、もう本当嫌いみたいな言ってて、うちの息子がちょっと傷つくみたいな。え、そんな立ち位置なんだみたいな。すごい人気と思ってたのにっていう、そのギャップがありますね、なんか。すごい量産してるってことですね。
多分そうなんじゃない？シングルすごいいっぱい出してるんだろうね、多分。だし、前の曲がずっと残ってるんでしょ？多分。
あ、ランキングに、ね。
ランキングに。
で、主題歌は全部。
そうそうそう。まあ、主題歌は全部米津玄師みたいな。アニメのね、主題歌は米津玄師で。あと、ヒゲダンと、なんだ、あの、キングヌートみたいな。もうなんか。
もう決まって
る。決まってる。
すごいの、それも。
うん。
なんか露出しすぎたら嫌だなとかもあんまりないんですね。
日本のランキングって CD とやっぱり YouTube とかラジオとか Spotify とかなのかな。まあ。
ねえ、どうなって
る。
いや、ほんと日本独自すぎて。頑張ってほしい。
ねえ。
その最近の俳優さんとかも全然わかんないから、私あの T シャツが乾くまでをネットフリックスで見て、あ、この俳優の人一回も見たことない、すごい上手と思ったら友達に、いや、これも出てたし、あれも出てたし、みたいな。
松山。
あ、そう、松山健一じゃない方。ね、あの、背が高い、あの、彼、 がすごい演技上手だなと思って。でも何さんですか？
中島歩ですか？
中島歩さん見たことも聞いたこともなかったんだけど、友達に言ったら、いやあれにも出てたし、あれにも出てたよって言われて、あ、最近なんか人気の人なんだ。
なんかこの T シャツが乾くまでっていうのを略して T 川っていうらしくて、
ちいかわじゃん
っていうネタをツイッターで見ましたけど、
ちいかわ。そう、なんか蒼井優ちゃんはまあ昔から演技上手ですけど、この彼もすごい上手で、
うん、
あの演技に見えない演技というか、彼のところだけ台本書き直してんのかなっていうぐらい言い回しが、多分まあ言い方とか間の取り方とかで、
うん、
セリフっぽくない感じに聞こえさせるのがすごい上手だなと思ってびっくりした。
結構なんかこう演技の種類が叫ぶだけみたいな俳優、日本の俳優結構多い感じがするんで、それじゃないってことですよね。
あ、そう、叫ぶだけで一人しか私ちょっと思いつかないんですけど。
そうそう。
そう、あの、いや結構日本のドラマって舞台っぽい演技をする人が多いじゃないですか。
うん、
まあ普通そんな喋り方しないだろうみたいなとか。
うんうん、
だけど彼は全然それとは違う。バカリズム的な、バカリズムのドラマ的な感じ、ね、そう。
うん、
で、すごく良いです。私は好き。すごくかっこいい、しかも。見てます、見てないです
ね。見てないですけど。
ネットフリックスで見れますよ。ちょっとね、何なんだろう、これ。ミステリーっていうか。
まあ話題ですよね。
そうなんだ。
うん。
これ今日本でやってんですよね、
きっ
とね。
今やってると思う、ね。まだリアルタイムで。
あ、そっか。いや、そう、面白い。日本のドラマは久しぶりに見ました。
うん。
もう全然わかん、だから、ちいかわも私一個も見、ちいかわって見て、見てま、
漫画は一応、一巻、二巻を読んだかな。でも映画はちょっと見てないですけど。うん。
なんかダークなんですか？
絵柄によらずというか、
あの
可愛い感じと思いきや話はなんか不穏みたいな感じはありますけど。
私、ちいかわとすみっこ暮らしがギリ、あの、見分けつくかつかないかぐらいの無知度なんで、全然わかってない。あれは喋るんですよね？
ちいかわ？
うん。
いや、アニメとか見てないから喋るのかどうかわかんないんだけど。
そう
か。喋るんじゃないですか。
え、漫画では喋ってた。
漫画では一応セリフはまあ、
あるのか、あるとは。喋れるのか。あ、そこそこ、うん。いや、ちょっとそれ、何も分かってないか。やばい、本当に。じゃ、子供向けじゃないのか。ってこと。
でも、子供も来てる。映画はね、子供も結構来てるって。もう全然僕も見ないで、ツイッター情報だけ、X 情報だけ言ってますけど。
日本はだから子供向けと大人向けがこう混ざってますよね。
うん、
なんか鬼滅とかも結構
そう、ね、
意外と子供見てたりとか、すごいバイオレントだけど。
確かに。
みんな怖くないんだと思って、すごい、すごいなと思うけど。いや、もう置いてかれてる。
うん。
え、だって、ミセスグリーンアップルとか人の人、名前わかります？ 3 人。3人いますよね、多分。
大森なんとか。
あ、でも名字はわかるんだ。
じゃない？
え、残りの二人は？
知らない。
あ、そっか。これ日本に住んでたら三人ともみんなパッと言えるのかな？そういうわけでもないのかな？
どうなんですかね。ああ。まあでも、ウィキペディアにページがあるの一人しかいないですよ。
あ、ほんとだ。
メンバー専用ページがあるのが、大森元樹しかいないです。他の二人は。ページがないですね。
本当だ。すごい、でも名前がみんななんかあの、芸名みたいですね。
漢字が読みづらい感じですね。
あ、しかも元メンバーっていうのがある。
本当だ。
5人いたってこと？
6 人ですかね。
あ、6人か。
まあでも、うん、ベースが。
みんなでもすごい名前芸名みたいじゃないですか。
まあでももう、このせい、どうなんですかね。確かに。
え、見て見て、サポートメンバーも名前みんな芸名みたいじゃない？
これでも芸名入ってますかね、多分。
え、このベースの人とかそれなんて読むんですかね？その、それそれ。
に、池本？
本当？すごいみんなおしゃれ名前が。へぇ。30代なんだ。
ね。
え、あ、30代じゃない。あ、 メインの人は20代か。いや、
29、33。
あ、若いんだ、結構。
うん。
へえ。いや、もう何もわかんないですね。
ね。
いや、でも XG でももう若いもんな、めちゃくちゃ。
XG 若いですよ。
ファン層は？
ファン層もね、いや、両方かな。結構僕らぐらいの世代もいると思うし、けど、
うん、
これで LA 行った時一人で行ったからなんかすることなくて、前日になんか X とかに書いてたら、こっちにベイアリーに住んでる日本人の人がなんかアメリカにいる XG のファンの人たちとなんかご飯食べに行くんでどうですかって誘ってくれて行ったんですけど、まあ15人ぐらい、うん、まあ年齢層はみんな若かったね。
あ、そっか。
20代30代かな。
男女比は？
半々ぐらい。いや、男性の方がちょっと多かったかな。まあ、7、3、6、4ぐらいかな。20人ぐらいで韓国焼肉に行ったけど、誰もお酒を飲まなかったね。
おお。
さすが若い。
最近っぽい。
若い人は誰も飲まないなと思って。
最近っぽいね。
うん。
いや、そう、周りで本当お酒飲む人が。
いないですよね。
いないから、そのハワイ行った時に母の散骨なんで、まあうちの父も来たんですよ。で、うちの父はもうおじいちゃんだから毎日ワインとか飲むんですよね、夜ご飯の時に。そしたらその毎日酒飲んでる人見るのが珍しすぎて、うちの子がずっとなんか、また飲んでるみたいな、そのアルチューみたいな扱いされてて。でも確かにいないもんな、みたいな。その毎日お酒飲む人が。
ね。
うん。
日本行ったらびっくりします。日本のそのブリュワリーとか、タップルームみたいなとこ行くと、若い人、大学生とかいっぱいいて、若い人でも飲むんだと思って。
まあ、そっか。
まあ、逆にでも若い人はあんまりお金がないからお酒を飲まないっていうのもあるとは思うんだけど、日本ではね。でも結構コンビニとかで本当に安く、
あ、まあね。
200円、100円で買えるから、まあ、それで飲んでる人もいるだろうし。アメリカはもう、売れ割りとか、できてはすぐ潰れるっていう
悲しい。
飲みに行ってもおっさんしかいないみたいな。
あ、そっか。
なりがちですよ。
イギリスはまだパブがあるから、まあ仕事の後に一杯ビール飲んで帰るみたいなのはあるけど、
ね、
さ、でもそれも立ち飲みだからね、座ってそんな何時間も食べながら飲むっていう人はあんまりいないかもしれないですね。まあ私の周りはあんまりいないかな。
ブリュードッグってまだあります？
ブルドッグなくなっちゃったんですよ。
ね、いや、潰れたんですよね、あれ。
そう。
うん。
あれでも、まあまあ人いた気がするけど、でもみんな結局パブ行っちゃうから、その、あそこ、ブルドッグにわざわざ。
僕、ブルドッグ一番好きだったんだけど、なんかどっか投資会社が買ったんですよ、ブルドッグを。
あ、そうなんだ。
で、それで、その、買ったけど全然なんか買い殺しみたいにしてて、
ありゃ。
それで潰れたみたいな。
あ、そうなんだ。
そんな感じだった気がします。
あ、じゃああそこだけじゃないんだ。うん、どんどん潰れ
た。アメリカもなくなりましたね。そう。
あら、まあ、それは知らなかった。そう、だから本当に酔っ払ってる人を、うちの子供見たことなくて、だから日本に帰った時、去年まさにカラオケ行ったんですよ。
うん、
で、時差ボケしてたから、ちょっと夜遅いけど、ご飯の後カラオケ行こうって言って、9時とか10時ぐらい。で、カラオケ終わって帰るときエレベーター乗ろうと思って、こうエレベーターのドアがバーって開いたら、そこにあぐらかいて、なんか寝てる男の人がいて、で、その人がふらーって立って、多分1階に着いたって勘違いして、こう降りてきながら、何見てんだよみたいな。で、ヒーってなって、あれが多分うちの子供が人生初めて見た酔っ払いの姿。だから、
まあ、日本は安全ですからね。っていうのもあると思う。
うん、
なんか大阪とかこう行った時に、大学生みたいな3人、4人組がなんかもう、めちゃめちゃ酔っ払ってて、ストリートで。アメリカとかじゃこんなものことできねえな、みたいな。
確かに。まぐられる。そう、確かに。だからその、酔っ払ってその知らない人に絡むみたいな、その気が大きくなって、その、そういうどこ見てんだよとか言ったら本当刺される可能性もあるじゃないですか。
ですよ。
だからそんなことしてる場合じゃない。そう、平和で素晴らしい。
平和なことはいいことだなって思いますけど。
本当にそう。
うん。
その通り。めっちゃ平和。うちも多分冬帰ると思うけど。
ああ、日本に？
うん。
UK ブリュードッグなくなっちゃったら、でも、代わりにその跡地になんか別の 店が入ったりとか。
まだわかんない。
結構いろんなところに店ありますよね。
あります。
うん、
え、それ全部なくなってんのかな。うちの近くのやつは一個確かに今潰れている最中というかその
そ
あの空っぽっていうかなんていうの閉まってるけど。
まだねブランド自体はなくなってないんで。なんか店とかに行くと売ってるんですけど。
うん。あ、そう、スーパーにもね、ビール自体はすごい売ってる。
でも店舗は多分ね、もう、軒並み、なくなってると思うんだよね。
そっか。いや、パブに、今度うちの近くのお気に入りパブがあるんで、そこに。
はい、ぜひ。
行きましょう。
うん。
すごい広いの。で、屋外にこう席がバーってあって。
ああ。
めっちゃいい。で、プレイグラウンドもあって、子供がそこで。遊べるから放牧して親はそこでのんびりできる。
そう、僕もよく飲みに行くビール友達は子供とかも一緒に行ける場所があるとすごい楽だから、
うん、
って言ってますね。
そう、
うん、
めっちゃ楽。遊び場があるとね。あともう一個パブでなんか2階に子供を預けられるみたいな
預け
そう、なんか2階で本当ウノとか塗り絵とかをそこに大人がしかもいるんですよ。で見ててくれるの。
託児所みたいな。
そうそうそう。で別に登録とかもいらない。ただ、はい、どうぞ、つって。送り出したらそこで遊んでてくれて、下で大人はご飯食べるみたいな。めっちゃ楽。ブルードックね、うちもたまには行ってたんですけど。
いや、サンフランシスコは本当にね、ブルワリーが、できては消え、できては消え、みたいな感じなんで。
そうなんだ。
うん。うちの周りも、この1年で3つぐらい潰れて、まあこの間新しいのがまたできたんですけど、できたらこう応援する意味で行ってるんだけど、うん、でしばらく行かなくなるとなくなってるみたいな。
ミアンのせいだ。
そうそう。そんなでも一人でね、あれして
はいけない、ね、支えきれない。
そう。
そっか。え、それはビール飲む人が少ないってこと？
いや、絶対そうだと思う。若い人は本当飲まないから、うちの会社も最近、この間までっていうか今もいるのか、またインターン、毎年インターンを取ってて、
うん、
大学生、
うん、
みんな飲まないよね。
そっか、
うん。そう、イベントがあっていうのもあるけど、
うん、
そういう雰囲気ではないよね。
みんな何してんの？ベープ吸ってんの？
どうなんだろうね。そう。レクリエーションが他にまああるんだ、あるのかもしれないけど。
ね。タイマーかベープかみたいな感じなのかな。お酒より。不思議ですね。最近のキッズは何をしてるの
か。飲みに行かずに AI でコード書いてるじゃ
ん。いいのかな、それは。
みたいな。
コロナでそうなっちゃったのかな。
ああ、まあそれもあるし、もう最近 AI のおかげで。いつでもコードが無限に書けるから。っていうのもあるかもね。
休まないとみんな。
そうなんですよね。本当に。
インターンすごい。若者と交流してます？
まあ一応席近いから話したりはするけど。
うん。
うん、僕の半分以下の年齢の人たちだからね。
うん。
うん、
どんな感じ？
いや別になんかそんな、なんていうの、仕事の話しかしないから、
うん、
あまりよくわかんない
感じだけど。ああ、そうかそうか、
うん。
若者。でもなんか、わかんない。私が結構若い時パッパラしてたから、ティーネイジャーとかと喋ると、わ、みんなしっかりしてんなって。
まあね。
うん、思う。
多分、やっぱり情報量が多いじゃない？アクセスできるのが。
うん。
いわゆる、常識なことに、昔はよくわかんなかったし。
ね。いや、そう、本当にそう。それこそ AI とかあるから、何でも調べられるし。
そうそうそう。
みんなしっかりしてんなーって結構びっくりすることが多い。だからな、最近の若者は、みたいな感じにあんま思ったことないかも。
ないね。うん。
みんな偉いなー、みたいな。
まあ、その一方でなんかもう、30、40歳の人がもうみんなもう若すぎるというか。
あ、幼稚
っていうことも感じる。なんか、たまに日本とかに行くと。
ああ。
特に、ね。まあ自分ももちろんそうなんだろうけど。
まあちょっとわかる。ディズニーランドとか行くとすごい感じ。
別に悪いことじゃないと思うんだけど、なんかすごい見た目も若いし、 まあ、考え方までそう分かんないけど、なんか行動様式とかがなんか若いなみたいなのは思いますね。
なんか子供のものが好きな大人は多いなとは思う。
うん、そうね。
うん。だから子供と大人の遊び場が分かれてないというか、
あ、
結構一緒になっちゃって
る。そうですよね。そうそうそう。
なっていうのは感じる。
昔みたいにその大人はこんなの子供みたいなもの一緒遊んじゃいけないみたいなのももうなくなってるから、
うん、
気にせずお金あるんで、
うん、
買えるものは買いますみたいなのとか、
良くもあり、
うん、
悪くもありみたいな感じ。そうそうそう。そう、それはめっちゃ感じ。
自分も本当にそうだからね、そのアーティストのライブとかに無限に行けちゃうから、
うん、確かにね、金で物を言わせてる。
そう。
いや、本当にそれは感じる。
うん、
確かに。若者ね。だからその、今の、なんだ、小学校、何年生だ、あれ。イギリスの小学校、1年生かな。で、うちの学校で、半分しかいないんですよ、人口が、クラスの。で、多分、COVID の時に、みんなが海控えた分が、今になって、数字で。
半分っていうのは何に比べて半分？
そのクラスがみんな2クラスなんですけど、その学年だけ1クラスしかいなくて、子供の数が単純に
少ない。5、6年前ってことだよね。
かな、うん、そう。ちょうど多分、COVID 真っ只中の時に。だから、それをなんかこう、可視化されてて、
うん、
わーって。そっか。だから立ち会い出産とか多分できなかったから、その時に妊娠しなかった年があって、すごいな、みたいな。
うん。
まあ今の子供たちはね、もう覚えてないような年だけど、小学生は。
ん？何を？
COVID。
ああ、そうね。
生まれてはいたけど、記憶には。ほぼない。
まあ今は大学生の人とかが一番あれだよね、
うん、
高校3年間どこも行かなかったとか、
そう、
リモートでとかね、
そう、
うん、
私も COVID が多分きっかけで自分が異業種転換した感じがあるから。
引っ越ししたのもその時じゃなかったっけ？
そう、オミクロンの時。
そうだよね。
なぜ今っていうタイミングで引っ越したんだ。
東京からロンドンに。そうだよね。
東京は結構ね、安全だったから、他の国に比べる、欧米に比べると死者数も少なかったし。
まあでも、ゆかさんとかも、サンフランシスコからニューヨークに引っ越したのが、多分2020年だし、まああれきっかけで結構人生の、あれを変えた人多いと思う。
うん。いやね、本当に。私はその時になんか、エッセンシャルワーカーへの憧れみたいな。
うん、
エッセンシャルワーカーって本当エッセンシャルだな、みたいな。当たり前なんですけど、
うん、
そう思って、エッセンシャルなことがしたい、みたいな。
まあ僕らなんか本当エッセンシャルじゃないからね。
虚業。そう、虚業しかしてきてなかったから。
コンピューターのバイトを左から右に動かしてただけだから
。なんかその価値を人に説明しないといけないじゃないですか。
うん、
で、それを私は価値をずっとクライアントとか、まあ周りの人に説明してたんですけど、それがもうちょっと嫌だなってなっちゃって、虚業じゃない仕事をしてみたいみたいな。
ああ、まあ AI にも置き換えずられづらい。
そう。
うん。
そうそう。まあロボットがね、AI を搭載したロボットが先生になるのがいいって思う人ももしかしたら将来は出てきちゃうかもしれないけど、まあ、正直、なかなか、難しいだろうなって思うから。
先生っていうのは難しいのかな。まあでもクラスルームのそのアシスタントとか、インタープリターとかそういうのは結構、ね、スマホとかどんどんできるようになってるけどね。
ただやっぱりなんかそのヒューマンタッチみたいなところは必要な気がするから。
そうですね。
そう。そういう意味では、なんかその、価値をもう説明しなくていい価値が分かりやすい仕事、
うん、
かなと思う。なんか多くないですか、この年齢で異業種転換する人あんまいない周り。
あ、周りで、
うん、私結構いっぱいいて、なんかツイッターで働いてた友達も私と同じ 感じでエッセンシャルワーカーやりたいって、その人も学校で仕事し始めた。
周りがね、そのソフトエンジニアとか多いから、エンジニア辞めて他の仕事する人って多分リタイアしてなんかワイン作ってますみたいな人とかぐらいしかいない。
ああ、そっか。
それは逆に言うとあるけど。本当にもうお金貯まったんで、リタイアするわけじゃないけど、なんか自分の好きなことやりますみたいなのは何人かいますけどね。
そうか、そうか。
うん。
そう、なんかずっとミッドライフクライシスだったから、私。なんか何をしようかな、みたいな。そうそう。だから。いや、この間、うちの番組で AI によって仕事が、まあ、なくなるって言ってる人たちと、いや、そんなことはない。増えるんだって言ってる人がいるじゃないですか。で、じゃあ本当に増えるとしたらどういうことなんだろうみたいな。
うん、
考えてた時に、どう思います?増えると思うか減ると思うか。
難しいけどね。増えるっていうのはどういうこと?その、今までなかったような仕事が増えるかってこと?
そう。
まあ、そうせざるを得なくなる人はいるだろうね、多分。っていう気はするんですけど。
そう、なんか基本的にすごい悲観的な話じゃないですか。うん、まあ基本、もう今すでに仕事なくなってる人もいっぱいいるし、なくなるとしか思えない仕事ばっかりが見えてる。で、私もずっと悲観的に思ってたんですけど、確かになんか、私がその時思ったのが、今までちょっと諦めてたこと、コスパを考えて諦めてたことを、コスパを気にしなくてよくなるかもしれないっていう。だからその建物とかを全部、昔のヨーロッパの建物みたいに、めっちゃ装飾をつけるとか、なんか今までそんな時間もかかるしやってらんねえよって思ってたことを、諦めなくてよくなる。で、その分の仕事がちょっと発生するとかはあるのかなと思って。
うん。
それはちょっとなんか急に夢があるなって思ったりした。そうです
ね。
うん。
まあ、近い話だったら本当にエンジニアとかもそうだけど、なくなるっていうよりはもう AI によってできる範囲が広くなりすぎた結果、AI を使いこなせる人の需要はどんどん上がるかなとは思ってますけどね。だから5年、3、4年、5年の話で言ったらソフトウェアエンジニアの仕事がなくなるとかはないと思うけど、まあ、将来的にでもその今、まあ、ジュニアの人とかの仕事はちょっと量としては減っていくかもしれないなっていうのは思いますけどね。まあ、その分人間がやることが増えるっていうか、別で量的には増えるかもしれないなって思ってるけど、
うん、できることが増えるからね。
そうそうそう。
そう、なんか AI の話になるともうすごいなんかペシミスティックな話になりがちだからもうちょっとなんかポジティブなところもまああるは絶対いろいろあるから、
そこはね面白いけどね。まあリビルドで話してるとあんまりペシミスティックな話にはならないことが多くて、
あ、そっかそっか、
多分ゲストの人がみんな割と使いこなしてる側だったりとか、あるいはもう、年齢層が高い人が多いから、まあ、自分がやってるうちは大丈夫だろうみたいに勝手に思い込んでるって人もいる。
そう
そう、若い人は逆にちょっとそういう感じではない。
そうそう、だから多分もうハイアップになっちゃってればまあもう逃げ切れる可能性高い人多いと思うんですけど、マネジメントにもう行っちゃってるとか、そうやっぱ今の新卒とか若い子たちのことを考えるとどうしてもなんかうわーみたいな、
うん、
わ今マーケティング勉強してることがどうすんだろうみたいな、こうどうしても親としてアドバイスのしようもないしなとか、そうなっちゃうから。私は結構悲観的に見ちゃうことの方が多いから。
うん。
それはちょっと面白い話だった。
そうみたいね。
うん。
ティーネイジャーとか、なんか学校の卒業式とかに、Google の CEO とかが来て、なんかブーイングされて帰るみたいなの、
うん、
あるからね。
いや、そう難しいと思う。今、だから、まだ今、赤ちゃんとかだったらいいんだけど、その過渡期真っ只中に卒業しちゃうとかってなると、いや、そう、そりゃ困るよなって。
そうそう。
思うから。だから今、専攻決めなきゃいけないとかね。
うん。
だとめっちゃ悩むだろうなって思うから。
日本とか特になんか大学入試を受ける時点で学科とか決めなきゃいけない大学が多いんで、
うん、
僕は入った大学はそうじゃないんだけど、入った時4年後までにそのことずっとやりたいかどうかって分かんないじゃないですか、
うんうん、
まあ、それ結構厳しいなと思って
ね、
うん、
そう、うちも最初は何リベラルアーツだったから最初決めなくてよかった、
うん、
なんか取ってから決めるみたいなね。そう、それだとい
い。僕の時もなくて18、19ぐらいの時にインターネットブーム来たんで、だからもしそのまま高校生の時にこれがいいと思って進んでたら全然そういうのじゃなかったんで、
確かに、ね、
大学入ってから決められたから、ああコンピューターサイエンスっていうかインターネット面白いってなったけど、それは結構大事かなってね思いますけど、ね、
確かに AI なんてもう毎月変わってますからね。その追いつけないというか、
うん、
なんかあのエミックさんのがゲストに来てくれて話した時も、昔はさ、ずっと AI の話してて、
うん、
昔はさ、あのその昔がもう結構1年前ぐらいの話なんですよね。まあ、そう。でもまあ確かに昔じゃんっていう。
まあね。
うん。だから、いやちょっと移り変わり早すぎて。だから小学校の ICT の授業とかも、一応その AI とかを、のコンセプト教えたりとかしてるんですけど、先生たち頑張って。なんかその、これってやる意味あんのかなみたいなのも結構いっぱいあって。でも移り変わり早すぎて、多分そのカリキュラム追いつくのも不可能だし。いや、むずみたいな。どうすんだろうって結構思う。
ねえ。でも AI のおかげでっていうか、Web3 とか NFT とか言ってる人がほぼいなくなったんで。
さあ、そうそうそう。NFT なんてもうほんと大昔の話みたいな感じするけど。
そう。
なんか別にそんな昔ではない。
2年3年ぐらい前じゃない多分、
うん、でしょ。あとウィル・スミスのスパゲッティだってめっちゃ最近なんですよね。意外と。でもあんな大昔に感じるから。
そうね、
うん、でそのウィル・スミスのスパゲッティの前に最初多分フェイスブックだったか、その時もうメタだったか忘れてたけど、なんか魚の動画みたいのを出して AI が作りましたって言って、めっちゃ荒い。それも多分それって多分5年前とかなんじゃないかな。もう本当に初めて AI で動画作りましたみたいな時のやつ。それも、だから本当そんな、別にね、10年以上前とかではないから全然。
うん。
でも遥か昔のことに感じる。から、どこに向かっていくんですかね。
ねえ。サンフランシスコは本当もう AI、バブル真っ只中だから。
広告とかもすごいですもんね。全部 AI の
広告しかない。AI の
広告ない。
しかも内容がさ、まあ、うちのすぐそこにあの、OpenAI のチャット GPT の広告とかあるけど、それはまあまだわかりやすいけど、なんか何の製品かわかんないけど AI みたいな。
ああ
エージェントなんとかとか、
ああ
御社のこれこれを AI でやりましょうみたいなやつとか、
うん、
なんか分からなすぎて誰をターゲットにしてるのかみたいな広告が多い。
謎広告。
そう。でも OpenAI とアンソロピックのヘッドクォーターがすごい近くにあるんで、
うん、
そう。
ああ、そっかそっか。
もう家賃が高騰しすぎて。
へ
え。まあ僕はあの本当にラッキーに。去年変えたからよかったけど、
うん、ギリギリ。
レントが本当 1.5 倍ぐらいになってますね。
へえ。
1年で。
アンスロピックって今何人ぐらい働いてるの？
わかんない。多分5000人ぐらいいるんじゃないかな。違うかな。わかんない。
ブックバーニング。
3000人から5000人。
すごいな。
うん。
どんだけ成長してんの？
毎週何50人とか入ってくるって
やつ。クオリティコントロールどうしてんの？
なんかだからあれでしょ？その CEO が最近入ってきた社員は金のためにいるみたいなこと言ってて、
うん、
みんな当たり前じゃねえかって言って
る、うん。当たり前だ、ね。
資本主義なんだから。給料高い会社に金のために入ってきて何が悪いのかっていう。
当たり前だね。うん、いやでもそのやっぱそのマネジメントとその下の乖離ですよね、それがね。
まあね。いや、アンソロピックは特にそのオープン AI の、なんていうか、フィロソフィーっていうか、その安全性とかに 異論を唱えた人が独立して作ってるから、
うん、
そうじゃない人が入ってくるとちょっとっていうのはあると思うけど、それは3000人とか5000人でそれやるのは無理だと思うし、
いや無理だね、その速度がすごすぎるし、
うん、
いや今の子たちが大人になった時どうなってんだろうって思うけど、私たちがすごいって思ってること、子供たちは1ミリもすごいと思ってないから当たり前だから、その AI の動画とか、まあ、チャット GPT に何か聞いたら教えてくれるとかも全然すごいと思ってないですね、1ミリも、
うん、
もう気づいた時からあるから、だからそのギャップってすごいなっていつも思う、すごさが分かってないっていうか、
まあそれもあるか、
当然だから、
逆になんかもう AI 使わないって言ってる人もいるっぽいよね、あの若い人で、
ああ、
ラッタイト運動的な感じで、
ああ、
でもその人たちも多分分からないで AI 使ってるとは思うんだけどね、間違いなく、
うん、
そのインスタとか、
だって勝手に搭載されてるからね、もうすべてに、すべてに乗っかってるから、
ね。Google で検索すれば AI 出てくるし。
これもだから、ね、今この AI オーバービューで。
そうそうそう。
見てるからね。そう、でもこの AI オーバービューがね、ちょっと、キッズがこれが AI だって気づかないで使ってる子が多くて、
うん、
で、ここ結構間違い多いじゃないですか。そう、だからそういうのはちょっとやめてほしいなって思ったりするんだけど。
多いし、なんかここに、その、フレーズを入れると、AI ボットみたいになって帰ってくることがあるよね。あ、これは、うん。
ああ、普通に会話になっちゃうってこと？ああ。
なんか、Thank you とか入れると、You are very welcome とか出てくるから、そうじゃなくてっていう、
ね。確かに。
そう。
確かに。会話したいって誰も言ってないんですけどっていうね。
そう。なんか、この単語の、このフレーズの意味とかも検索しようと思って入れると、
あ、
それに対する返事が AI が返してくるっていう。
ああ、なるほどね。そうや、本当に教育どうすん、なんか AI に関する教育って本当どうすんだろうって思う時が結構ある。
うん。
だからなんか AI をトレーニングするあのプログラム、なんかゲームみたいなとかで、まあどういう風にあのアルゴリズムトレーニングしてるかをちょっと体感しましょうみたいなのもあるし、あの、まあ、マイクロソフト使って、エージェントをトレーニングして、じゃあ自分がやりたいことをエージェントにやってもらった方がこんなに楽ですよ、みたいな。とかもいろいろなんかキツやってるんだけど、なんかこれって何になるのかな、とか思う時もあるし。
まあでも、それは昔の、何、エクセルをこうやって使いましょうっていうのと同じなんじゃないの？
なんかもうちょっとなんか、ハルシネイト、してるところをキャッチして、ほら、みたいな、こんな自信満々に嘘ついてるよとかね、なんでもいいんですけど、なんかそういうのも大事なんじゃないかなって思ったりするし、まあね、でも
そういうノウハウとかって本当にすぐ使えなくなっちゃうから、
確かにね確かに、
今はそうかもしれないけど半年後1年後には違うってのもあるし、
いやそうだね、なんかその子たちが大人になった時のことを見据えて教育するっていうのが無理だから、もう。
そう。
どうしようもない。
使い方を教えてもなーっていうのもありますよね。なんかでもあれでしょ、クロードが出力するテキストにウォーターマークが入るっていうニュースが出てて。テキストなんだけど、ウォーターマーク。つまりその画像だったらさ、その、透かしみたいなのが入ってるけど、
うん、
入れることできるけど、テキストに入れるっていうのは、多分だけど、コピペとかしても分かるようになってて、つまりなんか文章の不自然さというか、並び方とか、同音異義語とかをこう、人間が読んでも分からない程度に変えてくる。で、ツールで見ると、あ、これは黒 AI が作った文章だっていうのが検知できるように。
え、それをでもコピペして、オープン AI の方に、チャット GPT に入れて、人間っぽくしてって言えばいいんじゃない？
そうそうそう。そう。それに対応してない AI に、ちょっと同じ意味で書き換えて
って。もうちょっと自然にって言ったら。
そうそうそう。それは多分できると思う。
一瞬で終わりじゃん。
そう、それは EU の規制らしいよ。だから EU が、そういうシステムを、何？ AI が出力したやつをコピペしたら、検知できるようにしろって EU の。
あ、言い始めた。
言い始めたから、 クロードがしょうがないっつってそれを対応すると、
いや意味ないね。
それオープン AI と Google もそれやるらしくて、ジェミナイで。
ああなるほどね。
でもあの XAI のグロックとあとは中国製のモデルとかはそういうの対応しないんで。
あ、じゃあ一回そっちをかませればいい。
かませばいい、それで。
意味ない。そうか。
そうね。で無駄だよねって思う。
無駄だな、確かに。いや、あの、18歳未満ソーシャルメディア禁止になって、ヨーロッパ。
あ、そうか。
EU と UK。
UK はね。
それは良かったと思ってるんですけど、私は。
そう。それって何も全部 TikTok とか YouTube とか
全部。あの、多分その今まだ詰めてるところで詳細を、そのソーシャルメディアって言ってもじゃあどこまで含めるみたいなのあるじゃないですか。だから。
別に YouTube ってだってアカウント作んなくても見れるしね。
そう。ただだからどうなんだろう。今ポルノはもうそうなってて、ポルノサイトはもうクリックした瞬間に、あの、年齢認証してください。で、その、今までの、あなたは18歳ですか？はい、いいえ、みたいな、それじゃダメですよっていう。だから。
ID をアップしなきゃいけない。
ID をそう、アップしなきゃいけない。
あ、それか VPN 通して、アメリカから見る。
そうそう。
アメリカもしかも、カリフォルニアとかじゃないとダメなんだよね。その、アメリカの中でも、ルイジアナとか、ケンタッキーとかは、同じシステムをやってるんで。
あ、そうなんですね。そっかそっか。そう、だから、まあ、インスタとか、そう、インスタ、TikTok、Facebook、Twitter とか、その辺は多分、あの、もうちゃんとがっつり認証しないとできなくなる。
あとなんか、どこの国か忘れたけど、YouTube とか TikTok は、大人でも、なのかな？その、サインインした時のホームページに何も For You が出てこない。
お、
自分でこう検索しないと何も出てこないように、したみたいなのがありましたね。要はみんなその、無限に、時間を溶かしちゃうんで、おすすめ、For You 機能をなくせみたいな。
ああ、なるほど、
うん。
欧州も多分その、子供向けに、だから永久に出るフィードはダメとか、そのスクロールするの、あの、ショート動画を永久に見せるのはダメとか、はあった気がする。それはいいと思う。
いいと思う。もう子供向けじゃなくて、大人向けもなしでいいと思う。
確かに。
時間無駄にしちゃうから。
いや、本当に。あの、種としてね、種全体として時間を無駄にしてる。
X とね、おすすめフィードとね、無限だから、本当に。
うん。なんか YouTube の、その、おすすめで無限に次が出てくるのも、やめた方がいいし。
うん。
そう。おすすめが基本だから良くないな。
そう。
ショート動画ごとも、あの、違法に過激派。
まあね。まあ、本当は、iPhone の機能とかで、スクリーンタイムとかで制限すればいいんだろうけどね。
でもスクリーンタイム無視できちゃうから、
そう
意味ないんだよな。私もつけてるけど、普通に無視しちゃってる。
いや、無視しそうだよね。
いや、よくない。そうだ、なんか、昔の方が悪かったって人もいるじゃない、そのグロい。映像とかもいっぱいあったしとかいう人もいるけど、昔はだって探しに行かないと見れなかったから、
うん、
今みたいにこうね、企業からおすすめされて見てるわけじゃなかったから、いや、よくない。
そうか。え、じゃあその法律はもう可決はしたけど、まだ実際になってないんだ、うん、
詳細が詰まってなくて来年から施行される。
オーストラリアとかもうなってるんだよね、確か。
そう、なってたと思う。
うん、
なんかその、もとも、なんかあんまり大きく含めちゃうと、ウィキペディアとかも含まれちゃうみたいな。
うん、
で、そのウィキペディアっていっぱい項目があって、その中にはセクシャルなものとかも含まれてるから、全部が見れなくなっちゃうみたいな。そうするとさすがに困るよねとか、いろいろなんか多分、詰めるところはいっぱいあって、あとその、じゃあ Facebook で家族とつながってる場合は、それもダメなのかとか。
うん、
だから、まあ、めっちゃ調整は必要だと思うけど。
ね。
うん。でも、18歳でも早いぐらいじゃない。25歳ぐらい。
まあ、大学生は、あれだよね。そういうプレッシャーとかもなんかありそうだし、仲間と一緒にやんなきゃいけないとか。
やっぱソーシャルメディアがメンタルヘルスにとって良いっていう論文一個もないじゃないですか。基本的には、あの、悪い。ボディイメージもそうだし、あの、まあ、そういううつ病になってる場合とかに、まあ、イギリスは特に死んでしまった子がいたので、あの、まあ、それですごい一気に加速して 今回の法案になったんですけど。だから、いや、やっぱ子供相手にお金を儲けしちゃいけないじゃんっていう。永久に動画を見せて。
まあ子供に関してはオーバーオールネガティブですよね。
うん。うん、いや、本当にそうだと思う。
僕なんかはもう、ソーシャルメディアがなくなったら、
病む
寂しいなって思っちゃいますけどね。特にその、一人で旅行してる時とか、この間の先週の時とかも、
うん、
まあなんか開けたら反応とか来て、で、たまたま LA にいたから一緒にご飯食べに行こうとか、そういうのはできるから、
うん、
オーバーオールポジティブだとは思ってるんだけど、
うん、
まあでもそれによって無駄にどんだけ時間を溶かしてるかを考えたら、それを考慮すると別に 100% ポジティブでもないなっていうね、トレードオフはでかいなっていうのはありますけど。
だその出会い系みたいなね、その友達、社交アプリとして。
ソーシャルなね。
うん。本当の意味のソーシャルというか。だったら、なんかすごくヘルシーな、うん、感じがするけど、そのやっぱ、ショート動画を永久に見るって、それのどこがソーシャルなんだっていう。
そうね。
感じするから。
いや、なんか、セットログっていうアプリがあって、
うん。
わかります?
うん、うん。
B リアルは知ってる。
うんうんうん。
まあ、B リアル僕やってないんだけど、まあ、多分それに似たアプリでセットログってやつがあって、僕はただ単純に、そのアプリを使うと、こう、細切れに撮った動画を1日の Vlog みたいにしてくれる機能があるから、一人でインストールして一人で使ってるんですけど、実際の使い方は本当はそうじゃなくて、
うん、
こう何人かでグループを作って、みんなで1時間に1回、今これしてますみたいなのをアップロードすると、その画面上にこう、3人でやってたら3分割された画面で、上が A さん、B さん、C さん、今こんなことやってますみたいなのの、1日分の Vlog が、グループで作る Vlog ができるみたいなやつで。
なるほど。
楽しいなと思うけど、こんなのに入ったらもうプレッシャーがすごいだろうなと思って。まあ、B リアルもそうだし。B リアルって言われてるけど、みんなこう、何?それにアップロードするためにすごい大変なんだろうなとか思っちゃいます。
うん、確かにね。確かに。だから私番組のソーシャルメディアも結構放置してて、本当はダメなんだろうなと思いつつ、やっぱりその、載せるために写真を撮ってないとできないじゃないですか。
うん、
載せるぞって思ってないと載せられる写真がないみたいな。ってことは載せるためにわざわざ写真を撮るのであって、
そう、
それがもう嫌だ。
一応だからソーシャルメディア側もそのためにこうストーリーズとか敷居をこう下げてはいるじゃない、
うん、
そのインスタグラムのフィードとかみんな綺麗な写真ばっか載せるから、
はいはいはい、ストーリーでね、
プレッシャーが高すぎるんで、ストーリーはすぐ一応24時間で消えるんで、
ストーリーすらももうめんどくさい。
めんどくさい。
なんかこれ年齢の問題なのか何なのか分かんないんですけど、もうやり尽くした、
うん、
なんかもうその承認欲求がマイナスになっちゃった、なってるというか、もういらないんですよ。承認欲求だから。そうなるとやっぱりインフルエンサーみたいなことでできないじゃないですか、もはや、うんうん、めんどくさいから。だから難しいですよね。
疲れるよね、本当に、
うん、疲れる。で、そのライクをいくつもらうとかも、もう、もう何の興味もない。
あれいらないんですよね。
ね。
あるからこう、一喜一憂してしまうんで。
若い時はそれでなんか嬉しかったけど、
うん、
し、なんか意味があるようなことをしてる気になれたんだけど、もうなんか、いいやって。なんか自分のことをみんなに見てもらいたいという気持ちが皆無になっちゃったから。
うん、
ソーシャルメディア向いてない。
ねえ。
そのセットログっていうのは、
はい、
その、動画を編集してくれるっていうこと?
うん。編集っていうか、2秒しか撮れないの。
あ、そういうこと?
なんかプッシュ通知が来て、撮ってくださいって言って、2秒撮る、うん。そうすると2秒分の動画が、くっついて、1日分の、動画になる。
あ、それが毎時間リマインダーが来るってこと?
リマインダーが来る。あと設定で無視できるし、リマインダー関係ない時間に自分で勝手に撮ることもできるんだけど。
うん。
まあ僕はその、この間旅行行った時に、なんか、どこに行ったか記録する意味でアプリを入れて、 自分で一人で撮って、
はいはいはい、
で撮り終わったらなんかエクスポートする機能があるから、それをインスタとか
でこの日一日の自分の旅行みたいな、ああそれは確かに楽しそう。
そうそう、まあそれ別に何そのアプリ使わないで自分でなんかねキャプカットとかみたいなアプリでできるけど、
うん、
そのアプリだともう本当に自動でやってくれるから、
うん、
まあそれいいなと思って。
ああ確かに確かに人とシェアしたら確かにねすごいプレッシャーになる。
そうそう、グループ作っちゃうと、
うん、
プレッシャーがすごい。
あなた今日一日しか撮ってませんよみたいな、これじゃ動画が作れません。
そう、なんかグループの人とか本当に XG も一日だけやってて、グループでそのなんだろうコンサートあった日とかに、
あ
この日一日メンバーこんなことしてましたみたいなのが出る。それは見てて面白いなと思うんだけど、
うん、
そうでもない日常の日とかに
洗濯物とか
やるのはちょっとプレッシャーが高いっていうか、なんかめんどくさいなみたいな、
ね、そのためにどっか行くみたいなね。
そう、僕なんか普段ね本当平日なんか 家と会社にしかいないから何の変哲もない
机全部机
何をアップするんだみたいになりがちだから、
うん、それで人の見るとみんながすごい充実して見えるだろうしね。
あそうそうそう、それはあるんじゃない、若い人は特に、ね、
うん、いや、よくない、よくない。みんな、やめよう。現実を生きましょう、ね、皆さん。
そうそう。
そろそろ。
あ、じゃあそんな感じですか。
しますかね。すごい、なんか、長く喋って。
1時間半ぐらい。
ね。
やってしまいました。
お疲れ様です。
はい、またね。じゃあ。
また来年。
来た時。お願いします。
さようなら。
はい、ありがとうございました。
バイ。